発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク。この放送はサンフーズ、天与武田、山梨発酵マルシェの提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄のゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
はい、ですね、週末にですね、僕ら発酵兄弟で、西の方の山口県と広島に2泊3日でワークショップをしてきました。で、福山、
広島県の福山市、
で、手前味噌作りしたいっていうことで、そこだけでも片道何キロかかるのかな、
800キロぐらい、700とか800とか、
行って帰ってきました。
なんか旅する味噌屋だね。
3日で全部車移動だったんですけど、2000キロ走ってきました。
それ本当さ、インディーズバンドだよね。
そう、
バンに全部楽器持っていく。
そうですね、バンに工事詰めて、行きました。
全部売り切れるまで踊り続ける。
いつか武道館でね。
そうですね、玉ねぎの下でやりたいなと。
玉ねぎ、武道館、
武道館の上に玉ねぎがあって、なんかあれを目指してるみたいな。
あ、そうなんだ。
よくありません、インディーズバンド界で。
あ、知らん、初めて聞いた。
どういう形？
玉ねぎみたいな形のオブジェがあるんですよ。
あ、なるほど。じゃあぜひ武道館で1万人で味噌作りしてください。
はい、頑張ります。
ギネスだね。
はい、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。今回からですね、番組放送中にメールを読まれた方には、なんと発酵兄弟から私たちが選んだプレゼントをお送りしようと思うので、メールに住所、氏名、電話番号を明記の上ぜひ送ってください。待ってまーす。
スモモのお酒、起用って知ってるけ？
え、あの高いスモモの起用で作っただけ。
一回飲んでみるけ？
お土産にもいいじゃんね。
どこで売ってるで？
甲州市のサンフーズ、0553-323-343に電話してみるじゃん。
スモモのお酒、起用、好評発売中。
日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日のテーマは、日本酒を飲んで美人になりたい。
最近さ、発酵芋とモテてるらしいじゃん。
モテてるんですか？
なんかその遠いところから呼ばれたりとか
さ。びっくりした。なんか男女関係のあれかと思ったんですけど、そういうわけじゃなく。
男女関係はどうなんですか？
いや、そういうのないですけど。自分で今ちょっとボケツ掘りました。
そうですね。いや、まあ何の話したいかっていうとさ、今日お酒の話したいと思うんだけど、日本酒って実は飲むと美人になるよねっていう。今まで日本酒って割とそのおじさんが飲むようなお酒ってイメージがあったんだけど、最近新しい動きというか、日本全国でその若い女の人が楽しめるような、日本酒を作ってる人たちが、いっぱい出てきてます。で、ここ山梨もですね、ワインのイメージ強いんですけど、いい酒屋さんがいっぱいあって、でその中の、七軒さん、ゲスト2人目ですね、お呼びしました。それでは3人で呼びましょうか。せーの、
りょうごさん。
はーい。はい、
ようこそ。じゃあ、自己紹介よろしくお願いします。
はい、山梨県北杜市から来ました、試験を作っております北原と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。 北原さんは、はい、どんなお酒を作ってるかっていうのをですね、
はい、
女性の視点を交えてお話しください。なんだこのやらせが。
そうですね、作りの中でいつも考えてるのはやはりこの白州の水、
うんうん
うん、非常に清らかな水を使わさせていただいてるので、うん、その水を表現しながら透き通るような味わい、また潤い感、そういったものを表現していってですね、女性にも喜ばれるような商品作っていきたいなと思っています。
うん、もう今のフレーズだけで美人になれそうな気がしました。
うん、
透き通るような透明感って、
うん
うん、もう飲みます。
飲んでください。
ちなみに僕はよく飲んでます。
ありがとうございます。
だからちょっと最近透明感が、
うん、薄まってきた。
それ存在感薄いってこと。
違います。綺麗になってきてるってこと
です、
ね。う
ん、ちなみに北原さんもすごいイケメンなんで、いい後でホームページ見てくださいね。
そうですね、
はい、
う
ん
う
ん
う
ん、
プリンスです。
うんうん、
はい、
北斗の水は酒造りにすごく適してる。
はい、そうですね、とりわけ白州の水っていうのは南アルプスの貝駒ヶ岳からの伏流水を 使っておりますので、うん、非常にこう軟水になるんですけども、うんうん、その分こう柔らかいお酒ができるということで、非常にこう目指す酒ということでは使いやすいお水になってますね。うんう
ん、その女性が飲みやすいお酒の大事な要素ってどんなものがあります？味とか、
まあ少し前の日本酒っていうと、まあ、鼻に持ってった時にも日本酒の香りがプーンときて、
うんうん、
もうこれでダメみたいな、
うんうんうんうん、
そんなイメージが強かったと思うんですけど、やはりその最初の香りっていう意味ではここ最近非常に変わってきてまして、まるでこう果実をイメージするようなフルーティーな香りっていうんですかね、うんうん、そういった香りが日本酒でも多く出てきまして、こう香りを楽しみながら飲めるっていうことでは一つ楽しみ方が増えたんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
またなんかこう北原さんの語り口がセクシーだよね。
いや、セクシーですね。
マンゴーとか言うんですか？
こう飲んで、
うん、飲んで、
こうどういう果実の香りがするんですか？
マンゴーはないですけど、
リンゴのがアップル寄りだな
みたいな、洋梨とか、うん、はい、青リンゴ、ちょっとまだ若い香りとか、バナナとか、そういったフルーツがこう主に出てきますね。
日本酒ってでも原料ってお米と水と麹だけじゃないですか。はい、だからまあ実質お米と水だけなんですけど、どうしてそんな果物みたいな匂いするんですか？
これがやはり酵母の力ですよね。
酵母、
うん、酵母の種類によってこう作り出す香りの種類が変わってくるので、それらをこう使い分けたりとかブレンドしたりすることによってお酒の香りがこういろいろとバリエーションが出てくるんですね。はい、
酵母がそのお米とか麹を分解していく中で、そのお米自体には持ってなかったその香りみたいなのを作ってくれるっていうこと
ですね。はい、酵母が香り出しますね。はい、なので酵母を選ぶときにはどんな香りにしたいかってことを考えた上で酵母の選定をしていくような感じで設計をしていきます。
そこでじゃ これは最近若い女性の人が好きそうな感じになるな、はい、みたいなことを、まあ、酵母を選びながら設計していくっていう。
そうですね、飲まれる環境をイメージして、まあ、このお酒はレストランでワイングラスで飲んでもらいたいなっていうことであれば、香りをふくよかなタイプに仕上げますし、例えばこれはおチョコととっくりでゆっくり温めて飲んでもらいたいなっていう時は、香りを控えめにして米のうまみをちょっと乗せてあげるというような作り分けをしていきます。
はい、これほとんどなんか芸術だね。
そうですね、
芸術家っぽいもんね。
うん、いやでもこう最終的な商品をこうイメージしながら作るっていうのは非常に楽しいですよね。
うん、
はい、どれだけ近づけていけるかっていうのがまあ一つの仕事にもなりますし、
その最近、
はい、
日本酒が美容にいいなんていう話もあるんですけれども、はい、それってどんなところで言われてるんでしょうかね。
そうですね、もともとアルコール自体が百薬の長と言われるぐらい、うん、まあ、体にいいと言われてるんですけども、はい、まあ大前提として適量飲酒ですよね。
う
ん、
そうですね。
それを守った、それを守った上で、
何合ぐらいなんですか？
まあでも1日1合、まあ人によると思いますけどね、適量っていうのは、1合ちょっとじゃないですかね。はい、ぐらいで、まあ、血行が良くなって、リラックスしてきてですね、で落ち着いてくると。で、その お酒の成分の中にも麹由来のアミノ酸だとか、うん、またビタミンとか、また米由来なのでやっぱ米の栄養素が溶け出してますんで、うん、やっぱそれにと、うんうん、それは日本人の主食である米ですからね、体には非常にいいと思います、はい、
うん、なるほど、適量ってことなんですね。
え、それなんです、うん、そういうの、
え、
適量飲酒守ってるでしょ妹。
そうですね、そう今日思いました今。
あ、これから守ろうと、
はい、
あ、そうですか、
はい、
あとは飲む雰囲気も大事ですね。
あ、うん、
どんなシチュエーションで飲むのがいいですか、そのしちけんさんとこのお酒は、うんうんうん、
ロマンチックに聞きたいね、
うん、ロマンチックに、うん、うん、なかなかロマンチックなイメージ持てないんですけど、うん、やはりこう和やかな雰囲気で飲むお酒っていうのが一番こう体に優しく入ってきますし、あと時間をかけて飲むと非常にこう酔い方としても心地よく、
うん、
短時間で飲むお酒の料理か、同じ量飲むんだったら長い時間かけて話を、うん、まあ、会話楽しみながら飲むっていうのが、うん、あの非常に体にも心にもいいと思いますね、う
ん
う
ん、これデートいいんじゃない、日本酒デート。
あ、いいですね、こうゆっくりお酒を楽しみながら会話も、う
ん、和やかに親密な感じでね、
いいですね、うん、なんか涼子さんのこの語り口がなんかいいですよね、うん、お酒、うんうん、語るのがこう、うん、
いいですね、
うん、うちらだとこたつにみかんって感じだもんね。
そうだね、
そうですね、なんか涼子さんが語ると本当ワイングラスにこう日本酒が注がれてる雰囲気がすごく合います、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、 ありがとうございます、
はい、
う
ん、
なんか僕話してるだけで酔っ払ってきたな、
うん、なんか日本酒飲みたくなっちゃいましたね、うんうん、
はい、
はい、今日はゲストに山梨の日本酒界のプリンス北原涼子さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
1964年に天与の美味さんが誕生し50年、山梨仕込みのお醤油と鰹節からしっかり出汁を取りました。濃縮5倍の出汁つゆは、めんつゆ、煮物、炒め物とどんな料理にも使える地元の味、変わらぬ味をこれからも。
天与の美味さん。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。はい、
いや今日、ね、北原さんの話良かった、
いや良かったですね、
雰囲気あって、
うん、
なんかラジオのこう延長線上のイベントできたらいいね。
ああ、
生産者の人
といいですね、
うん、交われる、
直接やっぱお会いしてその人のお酒とか飲みたくなりますよね、
うんうんうんうん、
今あのまだ北原さんいらっしゃるんですけど、北原さんがこうバーテンで多分日本酒バーなんてどうですかね。
私でよければ。
いやいやいやいやいやいやいや
これちょっと発酵兄弟で企画しますか。
そうですね、じゃちょっと今度イベントの方もぜひ、う
ん、はい、僕らもぎりするんで、
はい、
そうですね、私なんか列の整備とかします。
僕一緒にあの入ってもらって。
いやいやいやいや、恐れ多いですよ、はい、
次行きましょう。
はい、じゃあ皆さんお楽しみに。
はい、じゃあ涼子さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、この番組のホームページは山梨放送のホームページからバナーに飛べます。過去の放送もアップしていますので、ぜひ聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟と小倉ひらくでした。
手前味噌です
いません、
また来週。
発酵兄弟のコージートーク、この放送はサンフーズ、天与武田、山梨発酵マルシェの提供でお送りしました。